聖書と福音の時間です。誕生石の起源が聖書だということをご存知でしたか？旧約聖書のエポでの12個の宝石や黙示録の12の土台石の宝石がそれです。1912年にアメリカ宝石協会が定めた誕生石の種類は様々に変化し、今では約30種類に増えました。4月の誕生石は2017年度版聖書で考えると、エポデならトルコ石、黙示録ではエメラルドになります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。ところで、短歌には上の句と下の句がありますね。両方揃って完結するわけです。ところが多くの選挙公約の場合、上の句だけがあって下の句は言わない場合が多いように思うんですね。ある政党は消費税 5% に引き下げと言います。まあ、税が半分になっていいですね。しかしそれを言う以上、では年間10兆円以上の代わりとなる財源はこれですという下の句を言うべきなのですが、それは触れません。原発反対で全部止めます。まあ、これも一つの見識ですね。でもそれを言うなら、再生エネルギーで足りない分は停電で我慢するんですよと言うべきですが、それも言いません。この点、アメリカの政府は正直です。アメリカのニューハンプシャー州では州の税金をゼロにする、撤廃するという、そういう動議が出されました。では財源はどうするんでしょう？なんと消防署を全部廃止したというんです。州は税金を取りません。その代わり、火事になっても自分で消しなさいということを州民投票で決めたんですね。良いことを提示するなら、それが通った時に何を諦めなければならないのかということも提示すべきですね。そしてそれをしないのは不誠実なことだと思うのです。ところで、聖書は最初に悪いニュースを語ります。人が聞きたくないし思い出したくもないようなことを上の句に持ってくるんですね。しかし下の句にはその解決策が提示されるのです。それは次のように語られているからです。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。神の子から考えましょう。人は皆死にます。それは人が神の御前に罪を犯しているからだと言うんですね。では罪とは何でしょう？神との関係を切って生きることなのです。私たちの作者であり、私たちが生きていくのになくてはならないもの全てを備えてくださった創造主のことを聖書は神と語っています。私たちは皆この創造主に生かされて存在してるんですね。毎朝夜明け前に起きて、おーい宇宙、今日も太陽を動かすの忘れんなよと注意を促さなくても火はまた昇ります。海のことなんか忘れていても、潮はちゃんと満ち引きを繰り返しています。子供に教えなくても子供の体は一人でに成長していきます。咲き方セミナーなんか開催しなくても、時が来れば花は咲くのです。いちいち心配しなくても惑星は規則正しく運行します。人間が思い煩わなくても、この宇宙の中では驚異的に複雑な作業が信じられないような巧みさで行われているんですね。人の意志や努力を超えた偉大なる何かが私たちを生かし、また存在させているのです。そしてこの偉大なる何かこそは創造主なる神なのです。その創造主との関係を打ち切ること、 このことほどまずい選択はありません。これは人にとって自殺行為です。私が大学生であった頃、地方から出てきた人と知り合いになりました。体育の授業で同じになったのをきっかけに、急速に親しくなったんですね。ところが2、3ヶ月すると、ぱったり大学に姿を見せなくなりました。何か悩みでもあるのかと、同じ学科の人に聞いてみると、なんと、パチンコにはまってしまって、朝から晩まで打ち続けているというのです。そんなに裕福でもないのに、いいご身分だなぁと言ったら、実は彼にはとある企業からの返済不要の奨学金が支給されていたんですね。彼の出身地から出た創業者が地元の若者を支援するために、当時としてはとても高額な奨学金を提供してくれていたのです。都会に出てきて、自由になって、お金もある。面白半分でつい始めたパチンコで負けが込み始めると、なんとか取り戻したいという気持ちが走ってしまって、彼はパチンコ三昧の生活になってしまったのです。しかし、やがて一年が過ぎると、成績証明書を支援者の企業に伝えなければなりません。単位は落としているし、出席日数がそもそもない彼は、たった一年で奨学金を打ち切られることになってしまいました。創業者の善意をギャンブル狂いで裏切った結果、彼は困り果てることになったんですね。学業を続けることができなくなったのです。パチンコに来るってすぐに奨学金がストップしたのではありません。一年間は猶予期間のようにして彼はどちらを選ぶこともできたんです。しかしそれはいつまでも続く猶予期間ではなかったのです。神から離れていても、神は私たちに人生という猶予期間を与えてくださっています。しかし、いつまでも私たちは生き続けるのではありません。祝福の供給源と切れた結果は、死と死後の裁きです。そしてこれが神の句なのです。しかし、下の句がそれに続くんですね。しかし、神の賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。どんな力持ちの人でも、自分で自分を持ち上げることはできませんね。死という底なし沼に沈んでいく自分自身を、自分の腕力で持ち上げて、外に引きずり出すことはできないのです。そこで神は、私たちの罪と死の問題を解決するために、神の一人子を救い主として、この世界に送ってくださいました。その方こそは、イエス・キリストです。キリストは、あなたの罪が許されるために必要なことを、すべて、やり遂げてくださいました。罪の結果、人が受けるべき処罰を、キリストはご自分の身に背負って、そして死んでくださったのです。あなたの罪を永遠の彼方にまで持ち去ってくださいました。そして死後3日目によみがえり、死を滅ぼした救い主として復活してくださったのです。誰でもこのキリストイエスを自分の救い主として信じるなら、すべての罪が許され、そして永遠の命をいただくことができるのです。先日入った蕎麦屋さんに面白い標語が貼り出されていました。減らして増やすとうまくいくという標語です。話すことを減らして聞くことを増やす。計画を減らして行動を増やす。ジャンクフードを減らして栄養あるものを増やす。心配することを減らして希望の約束を増やす。怠慢を減らして運動を増やす。疑うことをやめて信じてみる。この最後の一言が私の心に響きました。すべての罪は 神を疑うことから始まりました。神への疑いをやめる、そして命まで捨ててくださったキリストを信じてみる。ここに解決の道があるように思います。どうぞこのイエスキリストをご自分の救い主として信じ受け入れ、永遠の命をいただいてください。心からお勧めいたします。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。